御言葉を味わっていきましょう。新約聖書はマルコの福音書の10章17節から27節の箇所です。2017番新約聖書の87ページ、マルコの福音書10章17節から27節までをお読みします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらをすべて守ってきました。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従っていきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。与えると題をつけました。御言葉を味わっていきたいと思います。28節からもですね、この続きの出来事ということになる、弟子たちとイエス様の会話ということになるかと思いますが、17節から27節、大きく2つのことがあるかと思います。イエス様のところに来た人とのイエス様との会話とですね、最後にあまりにも有名なその神にはできるということですね。そのイエス様の言葉で結ばれるその2つ目のこと、つながっていることでありますけれども、味わっていきたい、この人を中心に今日はですね、短く味わっていきたいと願っています。ここにはこう、律法を少年の頃から全て守ってきたとですね、自負して生きてきたその人がイエス様に何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるのかと尋ねやってきた。そしてイエス様にですね、持っている財産を全て売り払い貧しい人に与えるようにと言われると、悲しんでイエス様のところから立ち去っていくという場面です。求めて探してイエス様のところにやってきたのに、求めていたものを見つけることができなかったのでしょうか。受け継ぐことができないと、最後には自分から立ち去っていってしまったこの人に一体何が起きたのでしょうか。今日はですね、新約聖書を何箇所か開きながらですね、味わっていきたいと願っています。まずですね、この出来事、同じ出来事を記していると考えることができる箇所がルカの福音書の方にもあります。こちらも最初に見ておきたいと思います。ルカの福音書の18章18節から27節の箇所、新約は155ページです。ルカの福音書の18章の18節のところだけを読みます。またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。 ここに最初にある指導者とあります。このルカと今日のマルコを合わせて読みますと、この人は若くてですね、かなりのお金持ちで、そしてユダヤの指導者の一人であったということ、立法のことをよく知っている人でした。そして本人がですね、告白をするように、少年の頃からずっと律法を守ってきたのです。律法を守ってきたというのは本当のことだと思われます。その生活の中で真剣にですね、永遠の命をこの人は求めました。そしてイエス様のところにやってきました。ある人たちのようにですね、イエス様を陥れるため、あるいはイエス様を非難するためにイエス様にこう質問をしたわけではないはずです。もしかすると、自分を律法を守ってきたのだからですね、永遠の命を確かにあなたは自分のものにしていると、イエス様から一言そう言っていただけると、そんなことを自負していた、あるいは期待して質問したのかもしれません。20節で彼はですね、イエス様があなたは知っているはずですと、例に挙げました律法に関して、少年の頃からそれらをすべて守ってきましたとすぐに答えていますですね。ここに挙げられた律法だけでなく、律法全体を私はすべて守ってきましたと、そう答えているわけです。真剣にこの人は求めていたはずです。ところがイエス様の言葉を聞いて、彼は悲しみながら立ち去ってしまう。もう一箇所ですね、イエス様のところにですね、やはり教えてほしいとですね、尋ねてきた人、その人について記している箇所がありますので、開いていきたいと思います。ヨハネの福音書3章1節、179ページ、こちらもあまりにも有名な箇所かと思います。ヨハネの福音書3章の1節、さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ここに登場するニコデモはパリサイ人であります。律法を厳格に守る人たち、それがパリサイ人、しかもユダヤの議員という大切な立場にあるニコデモ、密かに出会ったと思われますが、イエス様のところにですね、夜真理を求めて訪ねてきたと記されています。パリサイ人の多くはイエス様とは敵対する、そんな関係でした。それなのにニコデモはイエス様こそが真理を知っている、永遠の命を受け取ることができるのはイエス様のところだと、彼ニコデモはそう考え、そして一人でイエス様を訪ねてきました。イエス様のことに答えようにですね、このニコデモは最初驚いています。そしてこのニコデモがこの後どのようにイエス様と関わっていったのか詳しいことは分かりませんけれども、同じヨハネの福音書は19章の39節になりますと、このニコデモがピラトのところにやってきます。十字架の上で死なれたイエス様の体を引き取り葬っていったと、そう記されています。ここを合わせてみますと、ニコデモがイエス様の元から去っていくことはなかったのだと分かります。永遠の命を求めてイエス様からですね、離れることはなかったのがこのニコデモであると、そう言います。しかし今日の箇所に登場しますこのお金持ちの人は、顔を曇らせ悲しみながら立ち去ってしまいます。確かに聖書は立ち去ったと そう記すわけです。最初は真剣に求めてやってきた人でした。しかし十字架で死んでしまったと、イエス様に絶望してしまうのではなく、その体をピラトから受け取って自分がイエス様と関係がある身であると明かすことになったとしても、イエス様のところから立ち去らなかったニコデモと、イエス様から言葉を受けて悲しんでその場から立ち去ってしまったこの今日の箇所の人、その違いとは一体何だったのでしょうか。この人は最後まで自分で永遠の命を手に入れようとした人。ニコデモは自分の力ではできないということを知り、それを認めてイエス様のそばにいました。その違いがあります。このお金持ちの人はイエス様に求めながら、それでも自分の持つ富というものを頼りとしていたのです。それが23節のイエス様の言われた、富を持つ者が神の国に入るのはという言葉の意味です。お金持ちであるということが罪である、そのこととイコールではないのです。富をお金を頼りとしてしまうことが、その人が神の国に入ることを妨げるものとなってしまう。富に頼りつつ一方でイエス様を頼りとして神の国に入ろうとする、それはできないのです。マルコはですね、この今日の出来事の一つ前の出来事として15節でですね、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと教えています。15節の言葉はこういう表現になっています。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。決してそこに入ることはできませんというのはですね、ないないと言葉を2つ重ねてですね、決してないのだと強調しています。子供のように受け入れなければそれはない。一方今日の23節は、何とかして入ろうとするけれども難しいという表現です。受け入れなければ決して入ることができないところ、自分から入るのは何としても難しいところ、無理であると、そんなことが際立って対比をされています。もちろんそれはこの人には無理でも他の人ならば、もしかすれば頑張れば神の国に入れることでないのは明らかです。イエス様は23節24節で繰り返して同じことを語られました。それは富を頼りとする者が神の国に入るのは難しい、それはできないのだと言われたのです。努力が足りなかったとか、律法をもっと守らなければダメであるということではないのです。自分を頼りとする、自分が手にしている富を頼りとする人はそれは難しい、いやそれはできないのだと言われました。手放すとき、神を頼りとしてそれ以外のものを手放していくときに手にすることができるものだということです。この人は律法を守っていますと言いました。しかもですね、聞かれたわけでもない、それなのに昨日今日のことでなく少年の頃から守ってきましたと、それこそ自信を持って答えました。しかしイエス様はその彼に、あなたには賭けがあると、すべて守ってきたと言った彼に賭けがある。そして続けて、財産をすべて売り払うようにと言われ、彼は驚き悲しんだんです。確かにここでイエス様はですね、売り払うという言葉をですね、いわゆる命令する表現を使って語っています。売り払えと、そう聞いてしまったのかもしれません。しかしその前にイエス様はこの人に向かって愛し慈しんで語っておられます。賭けがあるからお前はダメだ、だから売り払えというのではなく、 欠けを補うことができる神様との関係を結ぶことを示されているのです。彼はそのことを聞くことが受け取ることができなかったようです。もう一箇所は開いていただきたいと思います。マタイの福音書の13章の44節、すいません、もう 1,2 箇所だけ開いていきます。マタイの福音書の13章の44節から46節を読みます。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人、行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。畑に隠された宝を見つけた人、持っているものすべて売り払い、その畑を買う、手にする。また良い真珠を探している商人、ただ一つ高価な真珠を見つけると、行って持っていったものすべて売り払い、それを買う、と例え話が語られています。宝物、たった一つの高価な真珠を手に入れるために、自分が持っているものすべて売り払って手に入れる人のことが紹介をされたわけです。探し求めていたものを前にして、それまで自分が持っていたものをすべて売り払い、手を離して宝を手にする人、この人は宝を見つけたときに喜び、それを手に入れるために自分の手にあるものをすべて手放しました。それに対して今日の箇所に登場するこの人は、イエス様のところに来て永遠の命というたった一つの宝物を目の前にして、やっと見つけたはずなのに、それを手に入れる方法までイエス様に示されたときに手放すことができないと顔を曇らせ悲しんだのです。畑に隠された宝を見つけた人が喜んで自分から手放したのとは全く逆の反応をしています。この人は売り払い、貧しい人に与えなさいと言われたときに、それができない自分を知ったのです。それほどまでに彼は多くの富を持っていることが大切であった。多くの富を持っていたからではなく、多くの富を絶えるとし、そこに求めたから神をたりとすることはできなかった。この人は最初に17節では、イエス様に何をしたらよいでしょうかと尋ね求めたはずです。その答えはこうしてイエス様と出会い、語り合い、イエス様と深く結びつく、そのことによって受け取れるはずでした。しかし彼はその機会を自ら手放し、自分から立ち去っていってしまったんです。最後にもう一箇所、ヨハネの福音書17章のこちらは3節をどうぞ開きください。220ページ、ヨハネの福音書の17章の3節、ヨハネの福音書17章3節、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。こちらによれば、永遠の命とは父なる神とイエス・キリストを知ることだと教えられています。イエスを知るとは、イエス様の言葉を聞いて従うこと、そしてイエス様との関係を深く結んでいくことです。今日のここマルコでもですね、イエス様はこの人にですね、売り払い、施しなさいと命じているのではなく、そのようにした上で私に従ってきなさいと言われました。私に従うことが大事だと。しかし彼はイエス様に従うことができませんでした。彼は律法を守ることには、それこそ少年の頃から一生懸命だったんです。けれども彼は律法を与えてくださった神様のことを知ることには、関心が薄かったのでしょう。 イエス様が19節で示されたいくつかの律法を守ることは間違いなく力を注いできたのです。けどなぜ律法を守るのか、律法を与えてくださった神様とはどのような方で、どうして私たちにそれを守るように命じておられるのかを知ることがなかったんです。彼は言ってみれば律法に縛りつけられて律法を守ることだけをして、もちろん守るための律法ではありますが、その律法が何のために私たちに与えられているのか知ることがなかった。彼が永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいでしょうかと尋ねたのも、まあ、どこまで律法を守れば確信が持てるのか、まあ、彼は未だ確信がなかったからです。イエス様はそんな彼の心を見抜き、彼の欠けているところを示したのです。しかし彼は欠けを神様に補っていただくことができませんでした。自分から去ってしまう。イエス様は最後に27節、それは人にはできないことですと言われました。25節のラクダの例え話は私たち聖書を読んでよく知っている有名な箇所だと思います。言葉です。このような例え話、格言といったようなものが当時ですね、ユダヤの人たちの中に広く知られていたのかどうかはですね、論議の分かれるところで私もよく分かりませんです。でもイエス様は分かりやすくスッと心に残る言葉としてこれを引用されたのは確かです。難しい話が一気にですね、自分の目で経験で分かる話になります。ラクダのあの体が針の穴を通ることはできません。間違いなく誰一人それを否定する人はいないでしょう。律法を守る金持ちも神の国を求めます。しかしラクダは針の穴を通りたいと思う、求めるはずもありません。それが比較されることで驚きが増します。そして続く、人には決してできない、しかし神にはできるということが心に残ります。この人とイエス様、そのやり取りを聞いていた弟子たちは驚きました。罪が許されて救われることを、それは人が自分の力で何とかしてできることではないとイエス様は言われた。しかし神にはどんなことでもできるのです。罪から救うことは神にしかできないことです。神が与えることができます。神様だけが与えることができるのです。結びの言葉にします。イエス様はこのお金持ちの青年、持っている財産をすべて捨てなければ永遠の命を得ることができないので、直ちにそれを捨てるようにと命じたのではありません。大事なことは神に自分を明け渡すこと、全面的に明け渡すことです。ここだけは、このことだけはどう自分の中に温存しておく、自分の手に握りしめておきたいと考えるのではなく、明け渡して主に委ねていくことの大切さを教えておられる。明け渡せない自分がいるのであれば、そこに私の賭けがあります。持っているという賭けということになります。持っていると思うものに依存する、頼ってしまって神様に頼ることができないという賭けです。私たちは今大変な状況の中で毎日を過ごしていると思います。その中にあって私たちは何かイエス様の他に頼りとするもの、依存してしまっているようなものはなかったでしょうか。イエス様の言葉とイエス様との関係を本当に大切にして従っているでしょうかと、そのことをもう一度今日の歌詞から覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。慈しみ深い神様、あなたのお名前を賛美します。今日も私たちを礼拝へと招いてくださったことを感謝します。この礼拝でもう一度あなたと深く 交わりを持ち、あなたを賛美して1週間を始め、この礼拝からまた礼拝へと歩みを進めていくことで、私たち一人一人整えられていくことができますから感謝します。今日もこうして御言葉を聞くことによって、こうして祈り賛美することによって、私たち自身に欠けはなかっただろうかと、あなたを頼りとしてこの1週間歩んできただろうかと振り返ることができますから、ありがとうございます。この礼拝から始まる1週間も、あなたを礼拝すること、あなたの御言葉を聞き従うことを喜びとして、あなたにのみ信頼することができますようにと切に祈ります。弱い私たちのうちにと、聖霊様が働いてくださることを感謝します。今週も主が私たち一人一人を、そして私たちを神の家族として守り導いてくださることを信じて感謝をします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。